こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は岸本聡子による体験的エッセイであり、日本人女性移民としてヨーロッパの NGO で働いた約20年の経験を軸に、コモンと民主主義の関係を考える一冊である。単なる自伝ではなく、移民としての疎外感、政策 NGO での実務、子育て、フェミニズム、気候正義、水やエネルギーをめぐる公共性の問題を横断しながら、下からの民主主義がどのように現実の制度や運動に結びつくのかを描いている。著者は、自分のことは自分で決めるという感覚を出発点に、国家や市場に全面的に依存しない公共の在り方を模索する。そのため本書は、思想書と実践記録の中間に位置し、社会運動や公共政策を生活者の視点から捉え直す役割を持っている。欧州の政治運動や NGO 活動の現場を個人史と重ねて読める点が大きな特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、移民女性としての立場から見た制度の外側にある民主主義。本書の中心にあるのは、著者が日本人女性移民としてヨーロッパで暮らし働く中で、主流社会の制度から距離を置かれた経験を出発点に、民主主義を考え直している点である。移民であり女性であることは、単に属性の説明ではなく、発言権や参加の条件が誰に開かれ、誰に閉じられているのかを体感させる視点として機能している。著者は、正式な制度に入ることだけが政治参加ではなく、現場で生活を支え合いながら意見を形成し、要求を組み立てる過程そのものが民主主義だと捉える。そのため本書では、抽象的な権利論よりも、阻害や不安定さの中でどのように声を持つかが具体的に示される。これは、移民研究やフェミニズムの文脈だけでなく、既存の代表性民主主義がこぼし落としてきた人々の経験を読み解く上でも重要である。次に、ヨーロッパの NGO 経験を通じて描かれる政策と市民運動の接点。著者はヨーロッパの政策 NGO で長く働いた経験を通じて、運動が単なる抗議にとどまらず、政策形成や制度設計に関わる過程を描いている。ここで重要なのは、 NGO が行政や市場に対抗するだけの存在ではなく、社会課題を可視化し、論点を整理し、合意形成を進める実務の場でもあるという点である。本書では、現場での交渉、連携、調整といった地道な作業が理想論ではなく、民主主義の実装に不可欠であることが示される。特に欧州の文脈では、市民団体が国境を越えて連携し、ローカルな課題を広域の政治課題へ接続していく様子が読み取れる。こうした記述は、運動を感情的な対立としてではなく、公共性を組み立てる技術として理解する視点を与える。政策と市民運動の距離が近いほど、制度変革の現実性が高まることを示す点が本書の実務的な強みである。さらに、水の公営化とエネルギー民主化に見るコモンの具体的な争点。本書が扱うコモンは、理念的な共有財産の話にとどまらず、水やエネルギーのような生活基盤をめぐる具体的な政治争点として現れる。著者は、公共サービスが市場化されることで何が失われるのか、そして市民がその運営にどう関与できるのかを、NGO 活動の経験を通じて考察する。水の公営化やエネルギー民主化は、料金や効率の問題ではなく、誰が管理し、誰が利益を得て、誰が意思決定に参加するのかという権力配分の問題である。本書が評価されるのは、こうした争点を抽象的な反資本主義論としてではなく、暮らしに直結する制度問題として描く点にある。生活インフラをコモンとして再構想することは、国家か市場かという二択を超えて、地域や市民の参加による第三の運営原理を探ることでもある。著者の記述は、その政治的意味を現実の運動から読み取れるようにしている。そして、気候正義とロストジェネレーションの連帯を結びつける視点。本書には、気候正義や環境運動の現場での経験が織り込まれており、世代間の不安定さと社会構造の問題が結びつけて語られる。著者が言うロストジェネレーションの感覚は、個人の挫折としてではなく、雇用や生活基盤が不安定化する中で政治的な声を持ちにくい世代の現実として読める。ここで気候正義は、環境保護の枠を超え、誰がリスクを負い、誰が負担を免れているのかという分配の問題として位置づけられる。著者は、欧州の運動や NGO 活動を通じて、環境問題が社会正義と切り離せないことを示している。これにより本書は、環境論を抽象的な倫理の話に終わらせず、雇用、生活、国境、移民経験を含む広い政治課題として理解させる。気候危機を個人の意識改革だけで解決できないことを示す点も、この章立ての重要な意味である。最後に、フェミニズムと子育ての記録が示す自己決定を支える日常政治。本書の後半では、フェミニズムを理念として語るだけでなく、子育てや家族生活、働き方の調整といった日常の問題として具体化している。ここでの焦点は、 個人の自己決定が抽象的な自由の理念ではなく、時間、ケア、言語、居住環境といった条件に強く左右されるという現実である。著者は移民女性として働き続けることが制度的支援と周囲の関係性の両方に支えられていることを示し、家事や育児を含む生活の基盤そのものが政治であることを伝える。これはフェミニズムを職場の平等だけに限定せず、暮らしの中で誰が負担を引き受けるのかという問いへ広げる記述でもある。日常生活の記録が本書で重要なのは、草の根民主主義が特別な場面でだけ起こるのではなく、家庭や地域の小さな選択の積み重ねとして成立することを示すからである。結論として、本書は移民経験、 NGO 実務、フェミニズム、環境正義、公共政策を一冊にまとめたかなり異色の社会思想エッセイである。特に制度論だけでは見えにくい民主主義の現場を著者自身の生活史と実務経験から書いているため、政治学や社会運動論に関心のある読者だけでなく、移民として生きる人、ケアと仕事の両立に悩む人、公共性の再設計に関心を持つ人に向いている。読むことで得られるのは抽象的な理想論ではなく、日常の選択や小さな連帯が社会の仕組みを変えるという視点である。同種の自伝や活動報告と比べても、本書は個人史を単なる階層に終わらせず、水やエネルギー、気候正義といった具体的争点へ接続している点が際立つ。制度の外側で生きる人の感覚を出発点に、民主主義を再定義する書として、実践と思想の両面で読み応えがある。ご支援いただける場合は、岸本外子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。